お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからルツ記の学びを続けてお送りしております。今日ルツ記最終回の聖書の箇所はルツ記4章6節から22節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ルツ記4章の学びをしていますが、ルツ記4章の6節。その買い戻しの権利のある親類の人は言った。私には自分のためにその土地を買い戻すことはできません。私自身の相続地を損なうことになるといけませんから。あなたが私に代わって買い戻してください。私は買い戻すことができませんから。おそらくこの親類はすでに結婚していたものと思われます。この人の子供たちはボアズの年齢くらいに成長していて、この子供たちも結婚していたということも十分考えられます。そして彼の所有地はすでに子供たちに割り当てられていたかもしれません。彼はルツと結婚して、彼女を主の回収に連れてくることで、すべてのものを危険にさらすことになるのです。そして彼はボアズに言います。もしあなたがそうしたいと思うなら、私の買い戻しの権利を使ってください。買い戻しの権利のある親類というのは、私たちをあがなってくださった主イエス・キリストの最も素晴らしい側面の一つです。同時にこのもう一人の親類は、モーセの律法を代表していると思います。しかし律法は私たちをあがなうことはできません。律法の目的は、人間の本当の状況を明らかにするためでした。パウロはこれを、第二コリント三章の九節で、罪に定める務め、また第二コリント三章の七節で、死の務めと呼んでいます。律法はあなたをあがなうことはできません。あなたには、あなたを愛して、あなたのために罪の代価を支払ってくれる誰かが必要なのです。救われるには、それ以外には方法はありません。ルツ記4章の7節。昔イスラエルでは、買い戻しや権利の譲渡をする場合、すべての取引を有効にするために、一方が自分の履物を脱いで、それを相手に渡す習慣があった。これがイスラエルにおける証明の方法であった。この人は履物を脱ぎました。ルツはこれでボアズの妻になるのです。8節から10節。それでこの買い戻しの権利のある親類の人はボアズに、あなたがお買いなさいと言って自分の履物を脱いだ。そこでボアズは長老たちとすべての民に言った。あなた方は今日私がナオミの手からエリメレクのすべてのもの、それからキルヨンとマフロンのすべてのものを買い取ったことの証人です。さらに死んだ者の名をその相続地に起こすために、私はマフロンの妻であった モアブの女ルツを買って私の妻としました。死んだ者の名をその身内の者たちの間から、またその町の門から絶えさせないためです。今日あなた方はその証人です。最初に彼は土地を買い戻します。それから彼はルツを買い戻します。11節。すると門にいた人々と長老たちは皆言った。私たちは証人です。どうか主があなたの家に入る女をイスラエルの家を建てたラケルとレアの二人のようにされますように。あなたはエフラテで力ある働きをし、ベツレヘムで名を挙げなさい。今ベツレヘムのすべての人たちがボアズの人生に起こった出来事を喜んでいます。そしてその喜びを続けて表現します。12節から14節。また主がこの若い女を通してあなたに授ける子孫によって、あなたの家がタマルがユダに産んだペレツの家のようになりますように。こうしてボアズはルツをめとり、彼女は彼の妻となった。彼が彼女のところに入ったとき、主は彼女を身ごもらせたので、彼女は一人の男の子を産んだ。女たちはナオミに言った。イスラエルでその名が伝えられるよう、今日買い戻すものをあなたに与えて、あなたの後を絶やさなかった主が褒めたたえられますように。女たちは祝福の言葉をナオミに言いました。なぜならナオミには、エリメレクの家系を引き継ぐ親類が与えられたからです。今その家系はボアズを通して引き継がれます。15節から16節。その子はあなたを元気づけ、あなたの老後を見とるでしょう。あなたを愛し、七人の息子にも勝るあなたの嫁がその子を産んだのですから。ナオミはその子を取り、腕に抱いて、養い育てた。この子はご存知のようにナオミの孫息子です。この子はナオミにとってどれほど愛おしく、彼女の大きな慰めになったことでしょうか。17節。近所の女たちはナオミに男の子が生まれたと言って、その子に名をつけた。彼女たちはその名をオベデと呼んだ。オベデはダビデの父、エッサイの父である。ナオミの隣人たちは彼女のこの子への大きな愛を見て、この子をオベデと名付けました。オベデとはしもべ、または礼拝する者という意味です。この子はナオミと血のつながりはありませんでしたが、合法的に彼女の孫でした。疑いもなく、この子はナオミが年を取った時に小さなしもべとなり、彼女の夫と二人の息子の死が残した空白を埋めてくれたことだと思います。彼女の不動産はもちろんこのボアズとルツの息子に行きます。またここにはオベデの系図が書かれていますが、オベデはエッサイの父で、エッサイはダビデの父です。18節から22節。ペレツの家系は次の通りである。ペレツの子はヘツロン。ヘツロンの子はラム。ラムの子はアミナダブ。アミナダブの子はナフション。ナフションの子はサルモン。サルモンの子はボアズ。ボアズの子はオベデ。オベデの子はエッサイ。エッサイの子はダビデである。ある意味で、ルツ記を締めくくるこの系図は、旧約聖書のどの部分とも同じように大切です。なぜなら、この短い物語とこの系図は、ダビデの家族をユダ部族に結びつけるものだからです。これがなければ、この関係についての記録はないことになります。 第一歴代史2章の4節にはペレツがユダの息子であると書かれています。ルツ記にふさわしい山場として主イエス・キリストの見姿を映し出す買い戻しの権利のある神類についてもっと詳しく見てみたいと思います。どのような意味で主イエスは買い戻しの権利のある神類に代表されるものを成就されたのでしょうか。買い戻しの権利のある神類として認められるためには満たさなければならないいくつかの条件がありました。まず最初にその人は近い神類でなければなりません。第二にその人は自ら進んで買い戻さなければなりません。第三の条件は買い戻しの権利のある神類は買い戻すことが可能でなければなりません。そして第四に買い戻しの権利のある神類自身が自由でなければなりません。そして最後に買い戻す者は買い戻しのための代価を持っていなければなりません。その人は法的な通貨で相手の気に入るだけのものを支払うことができなければなりません。ボアズはルツの買い戻しの権利のある神類としてすべての条件を満たすことができました。そして私たちの買い戻しの権利のある神類としての主イエス・キリストもまたこれらすべての条件を満たされます。まず最初に近い神類でなければならないという条件ですが、このことを考えてみたいと思います。ルツ記では最初から最後までボアズがエリメレクの家族と神類関係であるということが私たちに繰り返し示されています。そして主イエス・キリストは私たちの買い戻しの権利のある神類として私たちの人間性をご自分に負われた方なのです。ヘブル人への手紙2章の14節から16節には次のように書かれています。そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。主は御使いたちを助けるのではなく、確かにアブラハムの子孫を助けてくださるのです。主イエス・キリストは私たち人間の家族の中に入ってこられました。ここではアブラハムの子孫を助けてくださるのですと書かれています。同時に主はまた、ヘブル人への手紙5章2節にあるように、自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な迷っている人々を思いやることができるのです。またガラテヤ人への手紙4章の4節から5節には、次のように書かれています。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を遣わし、この方を女から生まれた者、また律法の下にある者となさいました。これは律法の下にある者をあがない出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。主は女から生まれた者、律法の下にある者でした。ご覧のように、主はこの世に来られて、ご自身の上に私たちと同じ人間性を負われ、人となられました。そしてご自分の前に置かれた喜びのゆえに、主はこの地上に来られ、人間の家族の中に入られました。これは今日、私たちに与えられた最も大きな励ましの一つです。主はこの地上で苦しみを受けられました。主は血を流し、死なれました。主は今日、弱い私たちを助けることがおできになります。なぜなら、主はあなたの友達よりも、 親類よりも、奥さんやご主人よりも、よくあなたのことを知っておられるからです。主はあなた自身よりも、あなたのことをよくご存知です。主が人となられたゆえに、またこの世の罪のために苦しまれ、血を流され、死なれるために主がこの地上に降りて来られる必要があると気づかれたゆえに、人生には気高く清い目的があるのだとわかるのです。買い戻しの権利のある親類は、近い親類であるだけでなく、自ら進んで買い戻さなければなりません。ナオミのもう一人の親類は、進んで買い戻そうとはしませんでした。しかしボアズは、自ら進んで、それだけでなく望んで買い戻します。なぜなら彼は、ルツを愛していたからです。そして今日、あなたも私も、私たちを愛してくださる親類を持っているのです。神様はなぜ私たちを愛してくださるのでしょうか。私たちの中にはその理由はありません。パウロはローマ人への手紙3章24節で、私たちの救いについて次のように述べています。ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに義と認められるのです。ここには、ただ神の恵みによりと書かれていますが、ただとは、原因も理由もなしにという意味です。主は私たちのうちに何の理由も見つけることはありませんでした。でも主は私たちを愛してくださいました。ですから主は一方的な心からの愛による贖い主なのです。ヘブル人への手紙の著者は次のように言っています。12章の2節。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをもものともせずに、十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。イエス様が進んで身を捧げられたのだから、主はソクラテスのように自殺をしたのだ、という人たちがいます。これは冒涜的な意見です。何人かのリベラルは、他の冒涜的な意見と同じように、そのような意見を述べています。しかし、主の死は、そのような死ではなく、私たちを愛し、救わんがための、自らの尊い贖いの死なのです。テキサス州のヒューストンで起きた事件について、マギー博士は次のように述べています。何年も前に、テキサス州ヒューストンで、寄宿舎が火事になったとき、一人の女性が、消防士が止めるのを振り払って、その家に飛び込んで行きました。そのすぐ後に、その家は焼け崩れ、結局彼女は焼け死んでしまいました。新聞の見出しは、彼女の死は自殺だったと書かれていました。しかし、後になって新聞が是正し、お詫びを印刷しました。なぜなら、その後、焼け跡のベッドの上に赤ん坊の遺体があったからです。そしてそれは彼女の赤ん坊でした。彼女は自分の赤ん坊を救おうとして、燃え上がる建物に必死で飛び込んでいったのです。彼女の死は自殺ではありませんでした。彼女はその赤ん坊を愛するがゆえに、自分の命を懸けてその子を救おうとしたのです。そのように、主イエスは心から進んでなられた愛の贖い主なのです。第三に、買い戻しの権利のある親類は、買い戻す力がなければなりません。ナオミには、ベツレヘムに他にも親類がいたものと思われます。 でもその親類は貧しい親類で、決して買い戻しをするほどの余裕はなかったのではないでしょうか。ですからこの当時、私が買い戻しましょうと言ってくれるような親類がいるというのは素晴らしいことだったのです。あなたと私には買い戻しの権利のある親類であるお方がいます。そして主は私たちを完全に、そして永遠に贖うことがおできになる誠の救い主です。新約聖書の中に何回も主イエスは私たちを救うことがおできになると書かれています。ヘブル人への手紙7章の25節にはこのように書かれています。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。主は私たちを完全に救うことがおできになる私たちの偉大な買い戻しの権利のある親類である方なのです。誠の贖い主についてヨブは次のように言うことができました。ヨブ記19章の25節。私は知っている。私を贖う方は生きておられ、後の日に塵の上に立たれること。私は私の贖い主が今生きておられることを知っています。なぜなら、主はたった今、神様の右の座についておられ、いつの日かこの地上に立たれるのです。事実、主はある日、私たちを罪から贖うために十字架にかかられました。主はどのような罪人でも、その人を完全に救うことがおできになります。ピリピ人への手紙2章の9節から11節には次のように書かれています。それゆえ神は、この方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが、膝をかがめ、すべての口が、イエス・キリストは主である、と告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。そして主は、あなたを救うことがおできになるのです。あなたは今、確かに自分は救われているのだ、という確信がおありでしょうか。もしないなら、今この時に、主をあなたの救い主として受け入れてください。必ず主はあなたを救い、あなたの人生を全く新しくしてくださいます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。